金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ賛美の散歩の時間です。ご案内はラジオ牧師早川和夫とパーソナリティの若松陽子でお送りします。
皆さんお元気ですか？ラジオ牧師の早川和夫です。この番組は神様を称える賛美の中から一曲を選び、あれこれとお話しする番組です。いよいよ今年もあとわずかになりました。振り返ってみるといろんなことがありましたね。潜伏キリシタン資料の世界遺産が決まりました。大阪で震度6弱の地震がありました。西日本豪雨の被害もありましたね。台風21号、そして、嬉しいことですけども、米朝首脳会議、平昌オリンピックなどなどがあって、いろんなことがあります。最近は特にですね、災害のニュースが増えてまいりました。毎年思うことは、嬉しいことより悲しいことや辛いことの方が心に残ります。若松さんはこの1年を振り返ってみてどのように思っておられますか？
皆さんお変わりありませんでしたか？若松陽子です。そうですね、確かにこの天災のことで本当に、今年1年大変でしたけれども、ね、この間何か札幌で初雪が降ったというのが、なんか明治の23、4年ぶりという、ということで、また暖冬になるのではとちょっと心配して、どんな災害が訪れるかなってちょっと今から心配をしてしまいますね。
そうですね、そういえば今年の夏は38度というね、はい、もう驚異的な暑さの中でですね過ごして、その流れなんでしょうかね。私は暖冬は嬉しいけどね寒いの嫌いですからね。でも自然界ではね、やっぱり寒い時は寒くなければいけないし、暑い時は暑いのも過ぎるのもダメだけども本当に普通であってほしいと思うけども ね、何十年ぶりとかね、そんなこと聞くとちょっと心配ですね。
そうですね、
それでは早速始めましょう。さて今回取り上げる賛美はクリスマスの賛美で、賛美歌21の267番、ああベツレヘムよを取り上げます。早速ですが、この賛美に関する資料をまとめましたので、若松さんに読んでいただきます。
それではお読みします。賛美歌21の267番、ああベツレヘムよの作詞者はフィリップス・ブルックスです。彼は1835年に生まれ、1893年に亡くなりました。作曲者はルイス・レッドナーです。彼は1831年に生まれ、1908年に亡くなりました。さて、作詞者のフィリップス・ブルックスの家族は、ニューイングランドに9代も続くプロテスタントの一族でしたが、ブルックスの父は聖公会に転じ、ブルックス自身もハーバード大学に学んだ後、バージニアの聖公会の神学校に進み、やがて聖公会の牧師になりました。ブルックスが32歳の時、1年間の休暇が与えられ、聖地エルサレムに旅行することになりました。折しもクリスマスの時期と重なり、クリスマスイブ礼拝をベツレヘムの聖誕教会で送りました。その時の様子を次のように書いています。私たちは馬に乗ってベツレヘムに向かった。わずか2時間ほどで私たちはベツレヘムの町に着いた。暗くなる前に、さらに馬に乗って町に出て、あの羊飼いたちが救い主の誕生を知らせる星を見たという野原に行きました。その場所はフェンスで囲まれた狭い野原で、一つの洞窟がありました。洞窟の中に羊飼いたちがいたというのです。 これが真実かどうかはわからないが、私たちが馬で歩いた野原のどこかに羊飼いたちがいたことは間違いない。その後、彼は聖誕教会の深夜礼拝に出席し、次から次へと神を賛美する素晴らしい歌声が鳴り響いていたと書き記しています。アメリカに帰ったブルックスは、1868年のクリスマスに日曜学校の子どもたちのために一つのクリスマスの賛美歌を作りました。それが「ああ、ベツレヘムよ」です。エルサレム旅行の思い出が実を結びました。この出来上がったこの歌詞を教会のオルガニストであり日曜学校の校長でもあったルイス・レッドナーに見せ作曲を頼みました。レッドナーは引き受けたもののなかなか曲が出来上がりません。とうとうクリスマスの前日になりました。それでも日曜学校の話の準備にかかりっきりでついに曲が仕上がらないまま寝てしまいました。しかし彼はその夜に不思議な体験をしました。その時のことをこう言っています。私は夜中に耳元でささやく天使の歌声で目が覚めた。五線紙を手にして今聞いたメロディーを急いで書き留めた。そして日曜日の朝、教会に行く前に和声をつけた。と。この賛美歌はその後しばらく忘れられていましたが、ハンディントンという牧師がこの賛美歌を見つけて、教会の玄関という日曜学校用賛美歌歌集に採用しました。この時に曲にもセントルイスという曲名が付けられました。この賛美歌は1892年にアメリカ聖公会の賛美歌に収録され、大勢の人々に愛唱されるようになりました。その後、英語賛美歌集にも採用されて、イギリスでも広く知られるようになりました。
ここで今日の賛美歌の日本語の歌詞を賛美歌21の歌詞で読んでみましょう。一節、ああ、ベツレヘムよ、小さな町、静かな夜空に瞬く星、恐れに満ちた闇の中に希望の光は今日輝く。二節、マリアを母とし、生まれた御子、星々輝け、語り継げよ。御使い歌え、この喜び。神には御栄え、地に平和と。三節、人は皆眠り、気づかぬ間に、恵みの賜物、天より来る。心を低くし、主を迎えよ。罪ある世界の救い主を。四節、ああ、ベツレヘムの清い御子よ。今こそ我らは心を開く。すべての罪を取り除く主、共に宿る神、インマヌエルよ。ここで鈴木美佐夫さんの歌声で賛美歌21の267番「ああ、ベツレヘムよ」をお送りします。
恐れに満ちた闇の中
鈴木美佐夫さんの歌声で「ああベツレヘムよ」をお送りしました。このクリスマス賛美歌はクリスマスでは定番の賛美歌です。私はこの賛美は歌詞も曲も日本的な響きを感じて大好きな賛美の一つです。この賛美を調べてなるほどと思ったことは、ブルックスが実際にベツレヘムに行ってその時の空気を吸って感動した思いが伝わったことです。また彼の福音的な立場で明確に救い主による罪からの救いが織り込まれています。本当に名曲だと思います。若松さんはこの賛美を聞かれてどのように思われましたか？
そうですね、私この本当にこの曲の綺麗、美しいっていうか本当に素晴らしい曲だなっていう思うと、あとやっぱり歌詞がすごく良くて、なんかこういろんなことがありますよね、人生の中でも、
はいはい、
でもその原点になんか立ち戻るような、なんかそんな歌詞だなと思うし曲だなと思うし、いつでも歌っていたいなっていうふうに思いました。
はい、そうですね、まあ、あの曲と歌詞が合うというのは、まあ、なかなかこう翻訳するとね難しくなるんですけれども、今回というかこの後は本当に見事に調和していて、とても心に残るですね、賛美になっていますよね。
本当にそうですね、
私も大好きなんですが、あの、まあ、もう一つはやっぱり牧師ですからですね、福音というか救い主の罪ある世界の救い主をとかね、全ての罪を取り除くとかね、やっぱりそういう意味でしっかりと、ただ綺麗とかね美しいと輝いてるとかそういうものではない歌詞がいいなと私は思っているんです。
そうですね、
さてここでこの賛美の歌詞を流れている恵みの聖書箇所を若松さんに読んでいただきます。ルカの福音書2章の1節から7節を読んでください。
はい、お読みします。ルカの福音書2章1節から7節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
今読んでいただいた聖書箇所は救い主イエス様が誕生された様子が記されています。イエス様の両親は貧しく、ユダヤの占領国ローマの命令とはいえ、夫ヨセフは住民登録のために生まれ故郷のベツレヘムに身重のマリアを連れて長い道のりを通って帰らなくてはなりませんでした。ベツレヘムに着いた時、彼らを迎え入れてくれる家はありませんでした。仕方なく家畜小屋に入れてもらいました。それはマリアが産気づいたからです。星のきらめく夜に救い主は誕生しました。なぜ世界の救い主であるイエス様はこんな薄汚いところで生まれたのでしょうか。それは全ての人の救い主となるためでした。極端と思えるほどの貧しさを示してくださり、どんな境遇の人でも救おうとされた証です。その環境で生まれることを許されたのは救い主イエス様の父なる神様です。なぜ父なる神様はむさ苦しい家畜小屋で救い主イエス様を誕生することを許されたのでしょうか。聖書にこう記されています。ヨハネの福音書3章16節、 神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。その一人ごとは救い主イエス様のことです。イエス様はそのようなところで誕生することを許されたのは、この世にいる私たち一人一人を愛しておられたからです。神様と救い主イエス様は私たちを上から目線で救うのではなく、どん底まで降りてまで救おうとされました。イエス様は傷ついてへたり込んでいる人をも救おうとされるのです。また聖書にこのような御言葉があります。ヘブル人の手紙2章9節10節ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみの上に栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。この御言葉はいかにご自分を癒しめても私たち一人一人を愛し救おうとされていることを記しています。その源流となるものが薄汚い家畜小屋での誕生でした。クリスマスは華やかなパーティーではありません。私たちに対する深い神様の愛を表された愛の印です。この誕生から始まり十字架の死に至るまで、イエス様は私たちを愛していることを示し続けられました。メリークリスマスとは、神様があなたを愛していますという証なのです。ここでもう一度鈴木みさおさんの歌声で賛美歌21の267番ああベツレヘムよをお送りいたしましょう。
闇の中に
賛美歌21の267番「ああベスレヘムよ」をお送りしました。ここで若松さんに聖書朗読をしていただきます。
聖書朗読をいたします。イザヤ書53章1節から6節。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まされ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まされ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、イエス様のお誕生の様子を知って、神様がどれほど私たちを愛しておられるかを知りました。すべてを捨てて、また恥ずかしみを受けてまで許して愛してくださるあなたの愛を受け入れます。罪人の私をお救いください。今年のクリスマスを心からお祝いさせてください。私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私も皆様のために祝福をお祈りいたします。さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しくイエス様のお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金峰殿公式ホームページにある協力協会一覧をご覧くださるか、金峰殿に直接お尋ねください。電話番号は06-6467-4030 です。おかけ間違いがないようにお願いします。またこの番組で何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。今回の放送はパーソナリティの若松陽子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、来年もお楽しみに。
お元気で良いお年をお迎えください。